ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。先週から引き続き経済学部経営学科准教授澤田由紀先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今週まずはじめにですね、先生がご担当になっているゼミのお話からお願いいたします。
私は2021年の4月にこちらの高崎経済大学に参りましたもので、今のゼミ生が1期生ということで初の学生さんで、普段、経済学部でありながら法律のゼミということで、ちょっと特殊かなと思うんですけれども、今週気になった、ちょっと法的にどうなのって思った問題をお一人お一人全員に持ち寄っていただいて、みんなでそれについて考えていくっていうことを積み重ねています。
何人ですか？
今13人です。
その話の中で例えばどんなのがありました？
例えば漫画喫茶で勝手に漫画が読めるけれども、これは著作権的にはどうなんだろうかとか、あと、知的財産法のそういったものに限らずですね、例えば河川敷で畑を見たけれども、あれは誰の土地で誰が耕してて、そこにできたキャベツとかは誰のものになるんだろうかとかですね、本当にありとあらゆる問題が毎週13個持ち寄られるので、結構大忙しなんですけれども、はい、
もうその話聞くだけで、発表を学生さんがするだけで授業が終わってしまいそうですね、
そうですね、本当にもう一個一個掘り下げていったら、もうとても13時間あっても足りないので、毎週もっと時間があったらって思いながら楽しくやっています。
さあ、先週に引き続きZoomをつないでのですね、収録になっているわけなんですけれども、先ほどの先生のお話にもありましたが、1年前、2021年の春から高崎経済大学で教えていらっしゃるということですけれども、先生ご出身はどちらですか？
出身は東京です。
今東京のご自宅とZoomがつながっているわけですね。
はい。
高崎経済大学で教えて1年ということですが、高崎の印象はいかがですか？
空が広いっていうのが最初にすごく感動して、ただ空が広いだけだったらそういうところもあるかもしれないんですけど、町としてこう必要なもの、欲しいものが全部ありながら、すごく便利に暮らせながら、でももうちょっと行けば本当に空が広くて、で、赤城さんとか春菜さんとか妙義さんとか、もうすっごく綺麗な山がその広い空の向こうにこうギザギザギザってこう見えて、空気もすっごくこう凛とした感じがして、便利でありつつ本当に空が広くて気持ちがいいところだなって今でも毎日感動します。
空が広いという印象、私初めて伺いましたね。
そうですか？もう本当第一印象です。
さあ、そんな澤田先生なんですが、ご専門の分野ですね、先週も少し伺いましたけれども、改めて教えてください。
はい、私経済学部に所属はしているんですけれども、法律についての学問が専門で、その中でも特に知的財産法と呼ばれている分野を専門にしています。でその中でも特にというと、著作権法という法律があって、これを専門にしています。
先生の研究手法なんですがいかがですか？
はい、すごく歴史的な積み重ねというものに興味を持っていて、その今の文化っていうのがどういうふうに成り立っているのかっていうのを考えたときに、やはりそれぞれの土地で長い時間かけてこう熟成されてきたもの、一番表の表層に今私たちが目にしているものがあると思うんですけれども、なので同じように法律に関しても、今私たちの周りにある法律っていうのは本当に長い蓄積があって、で今たまたまルールがこうなってるっていうものだけを見てるんですが、個人的にはなぜ今こういうルールができてきたのか、できているのか、どういう歴史があってこうなっているのかっていうのを、それぞれの土地の歴史に結びつけて考える、分析していくっていうのを特に興味を持ってやっております。
それぞれの土地というのは外国も含めてということですか？
そうですね、主な研究対象としてはフランスが多いんですけれども、あとは英米ですね。法律の分野ですとイギリスアメリカっていう一大グループと、あと大陸法って言われているいわゆるヨーロッパ大陸、あれが二大派閥といいますかありまして、その両方にこう、目配せをしつつという感じで研究しております。
知的財産に関係する法律っていうのはどうでしょう、私個人的には新しい分野なのかなというふうにも思うんですが。
はい、非常に新しい分野で、昔は民法の一部として勉強されてきた分野なんですけれども、どれだけ新しいかというと、私の大学時代の恩師が日本における知的財産法という授業を最初に持たれた先生と言われているぐらいの新しさで、昔はただ民法の中で要するに財産の一種でしょ、土地とか不動産動産と知的財産みたいな感じで一緒にやりましょうっていう形でやっていた。それがあまりに重要性が高まりすぎて独立したのが数十年前という感じだと思います。
この知的財産著作権っていう考え方、日本では先生今お話しいただいたように非常に新しい分野ということですが、広く世界を見るとまたちょっと様子が違いますでしょうかね。
そうですね、日本で著作権そのものは明治維新の頃にこういうの必要って言ってできてきたんですけれども、ちゃんとこう大学で講義として始まったのが割と数十年前みたいな感じっていうところで新しいと申し上げたんですが、実は著作権法を一番最初に誰が始めたかっていうと、レ・ミゼラブルを書かれたヴィクトル・ユーゴーさんという文豪がいて、彼がレ・ミゼラブルが流行りすぎて、彼がフランス語で書いたのに勝手にドイツ語とかイタリア語とかいろんな言語に翻訳されて、彼の許可なくさらに勝手に複製されてみたいな感じで怒って何とかしなきゃいけないって言って始めたので、なのでフランス、ヨーロッパにおいては非常にまた歴史が古く、イギリスはイギリスでまたちょっと別の発祥があるんですけれども、長くなってしまうのでいくらでもお話できてしまうんですが、はい、
その国ごとに著作権に関係する法律の持つ意味合いっていうのはだいぶ違っているようですね。
そうですね、本当にガチガチに著作権法で権利を守って侵害する人がいたら戦っていくっていう国もあれば、実は日本なんかは同人誌文化とか、そういったところもあってですね、権利者の方があまり侵害者を著作権を盾に叩くことが少ない国と言われていて、これ世界的にすごく不思議がられる。もともと原作の漫画のキャラクターがすごく好きだから、その漫画のファンの方がその大好きなキャラクターを使って自分で違うお話を作ってみようって言って違うお話を作って、それをコミケとかで売りさばくみたいなの、それを原作の漫画の作者さんが訴えるかというと、日本だとほとんどそういう事例が見られない、これ国によってはもう一発即アウトっていうところが実はかなり多いところですので、そういった意味で日本はすごく不思議がられるんですが、でもそれをファンの方と原作者の方とが織りなしていくなんとなくの文化っていう、その文化的土壌の中で日本のこの漫画とかアニメとかそういったもの、あるいは他の分野もそうなんですけれども、成り立っているので、すごくスペシャルかなと思います。でこういったこともこう海外に発信すると結構面白がっていただけたりもするので、研究しがいがあると思っています。
今お話伺っていてですね、日本人のなんて言うんでしょうか、そうは言ってもそれほど悪用することはないでしょうみたいな安心感っていうのもあるんですかね。
そうですね、やっぱり根底のところでは多分みんなお互いにお互いを信頼しているというか、どうしようもないことが起きた時には法律があるからなんとかできると思うから、そこまでは楽しくやっていこうっていう形で、なんとなく大丈夫っていう気がしているところ、緩やかなつながりがこの原作者の方とファンの方と、あるいは次の創作者、そのファンの中から次のもしかしたら偉大な漫画家さんとかも出てくるかもしれないですし、そういった循環 っていうのがこう暖かく育っている状況で、まあ、すごく私としてはいいんじゃないかなと思っています。
著作権に関係するものというのは音楽だったり絵画だったり本だったりですね、いろいろあると思うんですけれども、広く文化というようなね、こうくくりでもあるかなと思いますが、芸術的なものというふうな視点で考えれば、きらびやかな装飾がある建物だったりとか彫刻が彫られたものとか、そういうのも全部関わってきますか？
そうですね、そのあたりが実はまさに私の研究の中心なんですけれども、建築とか彫刻とかの作者さんの権利と、あとそれをこう見る者の権利、実はすごく不思議で、建築とか屋外の彫刻とか特にですね、見たくなくてもみんな見えちゃうし、例えば高崎市にもすごく素敵な建物たくさんありますけれども、自分のものかと言われれば自分のものじゃないんですけれども、でもやっぱり毎日毎日それを見ている、こう通勤の時、通学の時、ワンちゃんのお散歩の時、いろんな時にずっと見ていると、やっぱりその周囲の方々にはその建物にすごく愛着が湧いてきたりとか、いろいろあるところで、じゃああなたの権利は何かって言われると、いやそう言われてもっていうところ、でもここはどうしていくのかなっていうのが一つすごく面白いところで、逆にですね、日本はこのところはあなたは権利者じゃないでしょっていうのをすごく強く言う、
うん、
これ例えば先ほどフランスって申し上げたんですよ。フランスなんかに行くと、街の中の建物はみんなのものだという意識がすごく強くて、いわゆる紙の上での権利者だけのものではないと、街の人たちみんなに権利があるんだというような考え方が浸透していたりして、まあ、このあたりが先ほどの文化の違いと合わせてすごく興味深いと思っています。
最後に先生の今後の方向性教えてください。
はい、世界的に都会から割とこう地方への目っていうのがすごく生まれてきていて、日本でも、まあ、例えば転出超過、東京なんかは人がどんどん出てっているっていうような数字がこの間出てたことがニュースになりましたけれども、これ世界的にそういう現象が見られていて、で今すごくこの私のいる学会なんかでも、この地方から何が発信できるか、その土地その土地で積み重ねてきた歴史的なところにすごく興味があるって申し上げたんですけれども、私は今すごく高崎の歴史に興味をものすごく持っていて、でそういったところを、まあ、これからもっと深く知りながら、できたら、まあ、ちょっと夢みたいになってしまうんですけど、本当にそれを世界に発信できたらなというふうに思っています。
2週にわたりましてお話伺いましたのは、高崎経済大学経済学部経営学科准教授澤田由紀先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオゼミナール、番組のご案内は木良武夫でした。